皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は下から物が言える体制とはというお話です。なんか最近ですね、スズキですね、自動車製造メーカーの、一番上の、スズキ会長が CEO を返上すると。で、社長がですね、下から物が言える体制に変えなきゃいかんと。まあ、こんな話をしたってのは出てるんですね。これもなかなか傑作の話ですね。下から物が言えないっていうのはですね、一体どうやって企業の運用してたんだろうと私はずっと思うんですよね。下から物が言えないってことは、みんな物が言えないわけでありまして、物を言えるのは一番上だけだった話でありまして、まあ、例えばこの20年間結構そういうですね、一番上が全権を掌握するような、世の中が結構リーダーシップのスタイルが広がったわけですから、まあ20年間ですね、何にも物言わないで暮らして会社やってた人たちはこの世にたくさんいるということですね。驚くべき話ですね。物事がうまくいくわけないし、人が幸せになるわけないし、それから会社が発展するわけなんか全くないと思うんですよね。本当なんて言いますかですね、かつての戦前の戦時体制と同じで、まあやっぱりなんか、天下り的に与えられたですね、なんかそういう目標さえ達成すればお前に金渡してやると、生活費渡してやるという奴隷そのものですよね。奴隷そのもの働き以外あまり期待されてなかったっていうのがですね、まあこの特徴だったんじゃないんでしょうかね。で、なんかこういう会社多いんですよね今ね。まあ一時は例えばですね、日本の役所なんかもですね、かなり物が言えた時代があったんですよね。まあ財務省なんかもそうだけども、言いたい放題言ってですね、政治家なんかはどこ吹く、なんか、政治家なんかどうしたというような組織も多かったですけども、今かすごい静かになりましたよね。で、やっぱりこの恩義大切ということをみんな覚えるようになって、だからとにかく要領よく振る舞って、で、まあ自分の生活に楽しみを求めるみたいなことなのかな。上に行ったって別にそれで、そのままずっと出世できるわけでもないし、もう最後はね、政治的に全部何でも決まっちゃうわけですから、まあほとんどなんか無有病者って言いますか、北朝鮮の強制収容所っていうのか、そんな感じの組織って決して今珍しくないですよね。まあでもね、そこが今なんかどうも反乱を起こしてんじゃないかと思うんですよね。すべてとは言わないんですけども、こう、胸伝わってくる話とか、直接聞いた話とかですね、あとは新聞、雑誌に出てる話を、こう、いろいろ、何ルートかこうあってですね、こうずっと見てるとですね、どうもなんかそれ、異変が起きていますね。やっぱりなんかこの、最後の最後になって、もうやっぱり黙ってられないというようなことですごく大きいんじゃないかと思うんですよ。例えばですね、この6月、まあ来週ですかね、日本は株主総会がたくさん開かれると思うんですが、まあその、発表内容ですね。前から言ってるように、未だに構造改革と海外生産移転、グローバリゼーション、このキーワード以外ない会社ってもう存立不可能な状況ですよね。そうするとやっぱそれって大体社内でも分かっていて、みんな、今更無理だねと。で、同時になんかこう、タガは緩んでるんですよね。やっぱりこう、一番上に立つ連中もですね、まあ最初はですね、まあそれなりにこう育った人たちが言ったんだと思うんですよ。なまち下から物が言えない体制の一番上の人たちも、その体制が始まる前は物を言ってきたわけですから、物を言って育って一番上になって、で下に物を言うなって言ったわけなんだから、まあ物を言う時代に育った人だからなんか仕事できますよね。ところがそれから20年ぐらい経ってるとですね、もう入社した時から物を言うことができない人たちがずっとこう育ってって、要するに、減点法で減点がないようにしてずっと育ってって今一番見るわけですから、あれ最初から何も仕事できないんですよね。パワーポイントでなんか漫画書くことしかなんかできない人たちが結構座ってんですね、あれ。そうすると、やっぱりそういう人たちが何言ったって全然その通りいかないじゃないですか。そうするとやっぱりですね、あれ、 相当なストレスになってんじゃないですかね。だからこう表面的にはですね、なんかこう、おとなしいようになっていても、よーく見ると実は大変なことになっていて、その責任問題のことから今後どうするかっていうことで、やっぱりなんか、社内が騒然としてきちゃってるという会社、ちょっと出てきましたね、ここでね。だからこう、今まではですね、こう、まあそういう困難があっても、困難があるからこそ上が引き締めて、下を黙らせてついてこさせると、いうことだったんだけども、なんか黙ってついてこなくなっちゃったと。なんか特に今年に入ってそんな感じがするんですよね。役所もそうだと思うんですよ。どうも役所の中もですね、まあ、いろんなことが今起きてるような感じがするんですね。というのはその、やっぱこの、菅のグリップが私、溶けてきたんじゃないかと思うんですよ。菅官房長官のですね、もう沖縄の件が一番そのいい例で、結局沖縄の選挙って言えばね、昔から内閣調査室が莫大な金入れて人を動かしてやるという東京直轄の選挙でしたよね。それ代々やってきて、で、中山さんが負けたところですね、完全に破綻するわけですよね。そしてやっぱり所詮は金ですから、金で決着がつかないとなったら、あとは別に人徳があるわけでもないしですね、それ以上の何かあるわけでもないですから、もう菅にも何にも何もできないじゃないですか。まあこうなってきたときに、やっぱりその情けない姿って役所の中でも見えますよね。この人が無理やりやるから大丈夫だと思ったのが全然大丈夫じゃないわけですよね。そうなってくると今度は、やっぱり正論をちゃんと言える人、まともに物事を考えられる人が強くなってきますよね。で、やっぱりそういうね、その統制効かなくなってきて、締め付け効かなくなってくれば、なんかいろんなことが出てくる。それから例えば、まあ、舛添みたいなのが出てくるとですね、その内部告発ですよね。あいつはこんなひどいんだよと、こんな悪いことしてるよと、まあそういうふうにこう吹き出してくると。だからまあ最低限こう法務省だけは抑えてですね、まあ刑事事件になるところだけはですね、まあ無理やりで抑えるということはまあやってるんでしょうけども、まあしかしそれも時間の問題でですね、それだってこうね、あまり事件みたいに最初に週刊誌に出されてやればですね、あれ不起訴にしたって今度検察審査会に出てくるわけでしょう。まあ、東電の時もそうでしたけどね、検察審査会に出てきて、結局検察が、面通しなうだけですよね、あれ。だからまあ、そんな形で、体制末期のですね、いよいよ終わりの形に入ってんだと思うんですね。だから、多くの場合ですね、下が物を言えないっていうのは、あれ、衰退してる時なんですよね。みんな誤解するんですけども、上の言った通り下が全部ピシッと動くとですね、それこそ号令でですね、軍隊が分裂行進するみたいな形を見ると、これはすごいなと、ものすごく強いんじゃないかなと、あれみんな大きな誤解をしてるんですよね。まあ実際制服とか着て、ああいう分裂行進とかですね、気をつけとか、ああいうのやった人ならわかると思いますが、別にどうってことないわけね、あんなのね。だから別に、形に合わせて運動してるだけでありましてですね、頭の中全然別のことを考えてるわけですね。あれ、頭の中は全く統制されてませんからね。あんな分裂行進やってたってですね。要するに、姿形だけ合わせればいいっていうのは逆なの世界で。だから楽なんですよ、あれ。逆にですね。で、だから本当の意味でのこの、協調性とか、本当の意味でのこの思考、行動力っていうのが、やっぱり、なくなっちゃったところほど、この上からの統制が強かったですね。そうするとね、上からの統制がきついのをやめるっていうのはどういうふうにやるかって話なんですよ。その一番ですね、大体そういう組織がこう問題になるのは、まあ今回の鈴木のケース、ああいうの多いんですね。一番上のですね、天皇陛下みたいな人がいきなりこう辞めちゃってですね、で、圧政がいきなり終わるってことよく多いんだけども、その次に出てくるのは、やはりみんな能力がないってことなんです。一番上が全部やってたんで、下に全然能力がなくて、全く業績が上がらなくなってるってケースがすごく多いんですね。で、業績が上がらなくなってるってことはあまりみんな経験がないんですよ。要するに一番上の人がですね、もうやりたい方でやるんだけど、まあ結果的にですね、業績はそれなりについてきて、まあ仕事もあって金ももらえてたわけね。ところがそれがいなくなると、確かにその、ある意味と圧政はなくなるから楽になるんだけども、その、今度は業績上げる方法がわかんないわけですよ。何にも仕事できないわけよ。で、ここが非常に大きなですね、ストレスになってきて、で、やっぱり一人抜け、二人抜けで、結局なんかガタガタになってしまうことは珍しくないんですね、あれ。で、上のまあ、 上からのトップダウンのですね、トップダウンというか、まあ、その上の圧政の程度にもよるんですけども、圧政の程度がひどいとですね、今の安倍内閣みたいになっちゃって、閣僚の中に仕事できる人が一人もいないんですよね。本当に仕事できる人が一人もいなくなっちゃうんですね。こうなってくるともう大体それおしまいでありましてですね、だから一旦全部解散しないと何も始まらない。まあ一番上だけものが分かってればっていうケースもでもないわけ、一番上は全然分かりませんから、もうそれは全部本当解散になっちゃうんですよね。こう依存文化に慣れた人たちが固まっちゃってる場合は一旦全部解散になっちゃうんですね。だからああいうなんか上からの圧政型組織の今後を見るときは、それがいなくなった後の人たちがどの程度の能力を持っているかの見極めがまずいるんです。もうそこがまあ、逃避文化とかですね、依存文化に浸り切っちゃってて、自分で考える能力を持ってない場合には、まあ仕事できる人はもう一気に辞めていくと見ていいと思いますね。だからもうそこはちょっと再生はなかなか難しいんだろうと思うんですね。で、そこがある程度できるっていう場合、なおかつまあ次を担う人たちがいるっていう場合はですね、今度はまあスタイルが変わるっていうことで、一応その仕事はできるんですけども、やっぱスタイルの変更に伴って経営のですね、ついてこれる人とついてこれない人がいるんですね。まあこれはまあ好き嫌いの部分もあるし、あるいは自分の今までの思想心情やり方と合うか合わないかってこともあって、だからこれもまた結構人によって変化を迫られることがあります。それでやっぱり一番上がそういうね、圧政型のいなくなると自分で考えなきゃいけないでしょ。だから次を担う人がいた、仮にいたとしてもですね、やっぱそのスタイルというのは、ボトムアップ型にだんだんこれはね、シフトしていくんでしょうから、まあ 100% ボトムアップにならなくてもですね、ある程度ボトムアップにシフトしていきますから、やっぱなんかそれなりに下から意見と行動をやっていかなきゃいけないわけで、まあそういうことをやっていくと、社員の間で権力関係に変化が生まれますよね。今まで仕事できないと言われてた人ができるようになったり、できると言われた人ができないようになったりしますから、まあそれがいろんなストレスを社内に、組織の中で巻き起こすんですね。まあこれも結構だから居づらくなっちゃう人がいるわけです。だからこれもまたやっぱ変わるのは変わりますね。だからいずれにしろですね、トップダウンと称してですよ、天皇陛下みたいな人が座ってですね、やりたい放題やっちゃっていると、まあちょっと無事には済まんのですよ。どうやったって無事には済まなくて、そのまま軟着陸っていうのはなかなかいかないですね。よほどなんか次のリーダーがしっかりしてれば別でありますけども、やっぱりこの自分で考えて行動するっていうのは結構、実は大変なんですよね。その癖をつけていかないとですね、なかなか難しくて、だからそこのところがやっぱりできない人たちの集まりだと、結局その後仕事になりませんので、でもね、それもなんかやっぱりもう一つ今見ててあるのは、アメリカ軍なんかもそうだと思うんですけども、遠征気分が広がるでしょう。もうこれ勝てないねと、嫌だねと。遠征気分が広がってた時に、こう世界が広がらない人たちいるんですよ。軍隊なんか特にそうでしょ。他の世界全然知らないじゃないですか。そうするとこれね、内輪の争いが始まるんですよね。なんかこう、時代が変わったんだから新しい可能性にっていけばいいんだけども、そうならないとですね、世界が狭いと、みんなしがみつきますよね。で、そのいやらしい権力闘争が生まれて、差し合いになっていくんですね、あれ。アメリカ軍だってなんかすごいでしょ。もう次々とですね、極東のこの司令官だってクビになって入れ替わってるじゃないですか。なんかああいうの見てると、ほんとこう、差し合いですよね。やっぱりだからこう、空間が狭いとですね、時代が変わった時にですね、行き場所がなくなって、狭い空間の中で、こう、差し合いをしちゃうという、まあ、なんとも情けない話なんですけども、だからこういうのを考えれば考えるほどですね、そうなる前に自分で外の世界をよく知ってるってことがすごく大切ですね。上からの圧政を受けてる組織の人ってですね、外の世界が知らないこと多いんですよ。どうなってるのか。で、結構常識が違うこと多いんですね。あるいは人々の求めてるものが違うことが多い。ですから、それがちゃんと分かってないとですね、ものすごく当惑してしまうんですね。昭和天皇実録ありますね。あれはすごく面白いんですけども、昭和21年の11月に日本国憲法が正式に国会で決まるじゃないですか。あの時の前後もですね、まあ最初草案ができますね。21年の春ぐらいに まあ、草案ができるんですが、まあ、その段階でですね、例えば高松の宮だとか三笠の宮はすごい反対を唱えるんですね。主権在民が強すぎるとかですね、皇室財産のこと、あるいはそのあれですね、宮中の職員の任命のこと、あのすごくあれ注文つけます。昭和天皇もですね、あの時これ変える必要がありってはっきり言ってますからね。でそれから軍隊がなくなっちゃったこと、それからそのまあ親戚効果ですね、皇族の人たちが一般人になることについてはもうこれはあの三笠の宮、それから高松の宮だけじゃなくて多くの当時皇族から反対が来るわけですよね。結局だからその昭和天皇が全部一人でやっていたと、他の皇族はまあ皇族として生まれたら男性の場合はとにかく軍人になることが決まっていたから軍人になっていたと、戦争を始めるっていうことも終わるっていうことも知らないまま8月15日を迎えたと。でそれ終わったらもうあんたらいないでいいですよと財産も置いてですね、みんなどっか行ってくださいと言われたと。それはあんまりだろうと、まあ分かりやすく言えばそういうことですよね。あれ、そういう話があるわけで、ですからまあ特にこういう圧政の終わりというのはですね、まあそういう風になった時に外の世界を知らないと本当に行き場がなくなっちゃうんですね。あれ親戚交換した後の皇族もいろんな人生が戦後あるわけですよね。まあでもやっぱりこの新しい出発ということになるしかないわけで、だからまあ上がね、上の圧政が終わった後というのはよほどやっぱりそのいろんなことをやらないとなかなか次の安定が得られない、ということはよくあるんですね。で下から物が言える体制っていうのはですね、まあ言ってみるとこの上の人たちが上手に下の意見を組み上げる力を持ってて、そのいろんな意見がありますから、それぞれ全部一つずつ対応してたら間に合わないんで、その最大公約数とも限らないんだね。最大公約数あるいは最小公倍数どっちでもいいんですけども、なんかこれでこの戦略でいけば大体みんながうまくいくだろうという大きな戦略の柱を立てることができる人、こういう人たちが上にいる必要があるんですね。あのみんなの持ってる不平不満とかいうのは要するに言ってみれば症状でありますから、この症状を一つ一つ潰そうと思っても対症療法の積み上げで全然うまくいかないんで、大きな、まあ、見通しの中でですね、こうやればうまくいくんじゃないかと、こうやってそのみんなをですね元気づけていこう、こんな戦略であればですね、みんな仕事を回るし生活を回るだろうという、まあそのみんなの足元をよく見てですね、できることできないことを仕分けして足元をよく見て戦略をこう立てていくっていうことがすごく効果的なんですね。でその切磋琢磨というのはやっぱり横に切磋琢磨でボトムアップさせていきますとですね、全体のレベル上がってきますから、まあはっきり言いましてその下から物が言える体制というのはですね、やっぱその一番初めのとこでその物を言ってそれが実現しないと困るわけですから、どういう戦略を立てるとみんなが納得いくようになるのか、それはその瞬間はなかなか全部納得いきませんから、まあ5年なり10年かけてみんなが納得いく形に落としどころをどこ持ってって、でそれを始めるためにきっかけは何にして、まあどんな戦略でその大きな、成功にみんなを持っていくか、この絵図面をですね書くっていうのがね、やっぱ一番大事なことなんですよ。だから下から物が言える体制ってのはその上に立つ人ってのはですね、まあ思想し、まあ心情的にね、人々の気持ちに対して寄り添えるだけでは、やっぱりまだ足りなくてですね、その大きな戦略を立てなきゃいけないんですよ。特にですね、国の運営なんていう場合はですね、人を選べないでしょ。企業だったらですね、うちこういうことやりますからと、会う人は来て会わない人やめてくださいって言えるでしょ。しかし国って選べないでしょ、人。民族も選べないでしょ。宗教も選べないでしょ。だから国の運営においてですね、国民が物を言える体制ってのはこれ大変なんですよ、これ。選べないんですから。普通の会社の運営と全然違いますよ、あれ。普通の会社選べるわけですから。選べない中でみんなが納得いくっていうのはですね、やっぱその戦略を立てるってところにすごく大きなね、やっぱりその重点があるんです。これをちゃんとやっとかないとね、この20年間のように、間違った政策やると、やればやるほどですね、下の人怒り出しますからね。で全部終わりになっちゃうわけで、で不幸が待ってますね。下の人たちも上の人たちも結局うまくいかなくて全部終わりになっちゃいますよね。だからやっぱりこう今はですね、まあ、健康と持続可能性という言葉がよく言われますけども、下の人たち、まあ、みんなですね、みんなが 納得できる形で世の中を動かす。それがですね、役人だとか政治家がちゃんと考えてやんなきゃならないところなんですね。だからもうそういうのがここまでうまくいかないとみんな一体になっちゃうわけね。上も下もなくてですね、もうみんなでどうしようって話になってくるわけで、ね、ですから下から物を言える体制がそのみんなでどうする体制にもう切り替わっちゃうんですよね。まあ、そこまでもう今来てるんじゃないかと思うんですね。まあ、いずれにしろこの先リーダーシップは大変重要になると思います。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、下から物が言える体制とはということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。